まだ数名の方がお見えになっておりませんけれども、定刻になりましたので始めさせていただきます。第32回情報会の総会をただいまより開催いたします。本日は皆様お忙しいところ多数お集まりいただきましてありがとうございます。事務局の集計では81名の方が参加する予定になっておりますので、よろしくお願いいたします。本日の進行役を務めます幹事の岡崎です。どうぞよろしくお願いいたします。この OB 会の総会というのはですね、言い方変えると年1回の安否確認の会議みたいな、この1年、我々の仲間が何名か亡くなっておられます。その方々のご冥福を祈って、冒頭黙祷を捧げたいと思いますけれども、今年はちょっと人数が多くてですね、つい先だっても先週末でしたけれども、私どもの情報会の前会長の今井博さん、お亡くなりになりました。突然のことだって、大変残念なことでありますけれども、葬儀はつい、2、3日前に終了したと思いますけれども、その今井さんはじめですね、お名前を読み上げますと、石井誠一さん、それから伊藤重義さん、それから頑固義行さん、それから菅谷俊光さん、それから鈴木信和さん、それからですね、古田翔平さん、それから和田幸男さんで、資料には載ってないんですけども、つい先ほど判明したんですけれども、桃瀬広正さんも、4月頃亡くなられたということで、以上9名の方々はこの1年間に亡くなっておられます。それではご冥福をお祈りして黙祷を捧げたいと思いますので、皆さんどうぞご起立をお願いいたします。それでは黙祷。はい、どうぞお名乗りください。どうぞご着席になります。本日の総会にですね、TCS 会社側を代表して幹部の方々がお見えになっておりますのでご紹介いたします。お一人は影山常務執行役、国内統括ですね。
はい、よろしくお願いします。
影山常務は、いわば昔の TI の総責任者という今立場だそうです。それからもう一人は平間執行役総務部長さん。
毎年お世話になっております平
間
です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。影山常務には後ほど会社の概要とお話をいただく予定になっております。それでは早速総会に入りたいと思いますけれども、まず冒頭高野会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
紹介いただきました高野でございます。本日は司会の方も説明ありました第32回の総会ということで、本当に多くの方々にご出席賜りまして大変ありがとうございます。私自身もそうですが、皆さん方同士も皆様と年に1回お会いにするという方も大変たくさんいらっしゃいまして、どうか懇親会の場を含めましてですね、 より多くの方と近況報告なり、お互いの無事をまた近況をお話し合いいただければ幸いかなと、このように思う次第でございます。今年も振り返りますといろいろなことがございました。毎日に言ってもございませんけれども、豪雨だったり台風だったり地震だったり、まあよくあることではございますけれども、特に今年はいろんなことで50年ぶりとかそういう話を非常に多く聞かれまして、そういう意味じゃ非常に特徴のある年だなった、だったなと振り返っているところでありますが、その最後に一番私に最近の中で思い出になるのは、先ほど司会からありましたように、今井元会長がお亡くなりになったということで、一昨日、昨日、一昨日が告別式、その前の日が通夜ということで、会員の皆様方には総務の方から情報をですね、全部メールがお持ちの方はお届けすることになっておりますので、情報としては お届けできたんではないかというふうには思っておりますが、私も一昨日お伺いしましたときに奥様としばらくお話をお聞きしまして、まあ、ご存じの方も多いと思いますけれども、至って健康だったということで、当日の朝もですね、毎日の日課の近くのお散歩をですね、ご夫婦でなさるということで散歩に行かれ、朝食され、お風呂でシャワーも浴びられたというようなことで、途中、ご子息からちょっと2階にどうぞという話があって、2階に上がって、そしたら突然お倒れになったということでございまして、本当に突然のことだったということでございます。いわゆる虚血性心不全と言えばよろしいんでしょうか。そういう病だったということで、私もお見送りをしてまいりましたけれども、特にここで今井さんだけの話しておりますのは、私は今井さんに非常にお世話になりました。TA の皆さんも社長として約6、7年、最初の時代を築いていただいたのも今井さんですし、また情報会の前会長としてやっぱり6年間、私の前の会長として情報会の形を作っていただきまして、私が会長に就任いたしてもいろいろアドバイスをいただいて、今年の総会についてもちょっと夜遅いと電車が大変なので、昨年まで全部お見えになっていましたけど、今年は失礼するよというような連絡もいただいたような次第でございまして、本当に、私にとっても大変不幸な出来事だったように思います。このままかりまして、今井さんのご冥福を心からまず最初にお祈りを申し上げたいという次第でございまして、ご紹介をさせていただきたいと思います。あとは情報会につきましては、まあ、32回ということでございますけど、皆さんもいろいろどうなるんだということはお問い合わせの方もいらっしゃいますけども、昨年から非常に大きくいろんなことが変化しております。昨年は、道具として提案させていただきましたので、快速の変更ということであったんですけど、東芝情報機器と東芝のパソコン部門が合体しまして、今の会社のクライアントソリューションという会社になったということで、この OB会どうするんだということを昨年いろいろ会社方も話し合いました。それで、東芝情報機器並びにクライアントソリューションの所属した人の OB を会員とするというようなことで、去年一部快速変更をしたばかりでございまして、クライアントソリューションと東芝情報機器の合体の OB 会ということで、名前も東芝情報会というふうに改名させていただきました。そこらのところは規約改正も含めましてホームページの方に載っているところでございます。昨年そういう大変な思いをしたわけでございますけども、今年になりまして、これもまた皆さんのご承知の通り、私も会社に聞くわけにもいきませんので、新聞でしか、新聞とかテレビでしか情報は得ていなかったんですけども、クライアントソリューションはシャープの資本の傘下に入ると80数%と聞いておりますけども、シャープの資本になると 主たる主様ですねという情報を得ましてですね、私もどうも OB大会としてどうするんだということを実は幹事として集まり、幹事が4月から集まりまして、今後どうするかということで、あるいは解散かなというようなことも検討しました。その理由はですね、OB大会の幹事おりますけれども、やはり400数十名の会員管理、辞める方にこういう会があるから入会しないかというようなお話とか、あるいはいろいろな案内、会員管理、それから今回のような亡くなられた方がいらっしゃった場合には即座に、メールで流すとか、流すといいますか、情報を提供するとか、あるいは変な話ですけども、この会場を借りられるというのも一つのあれでございまして、これ外でやると今のような会費ではとてもできないわけでございまして、まあそういういろいろな面でですね、会社側の支援といいますか、そういう面をいただいていると、まあ、例えばホームページ管理等はもちろん私どもの OB会の方でやっておりますし、こういう会運営につきましてももちろん OB会が何にならないというわけではありませんけども、いろんな面で会社側のサポートを得ないと会の運営が難しいというのが現状でございまして、そういう理由で、シャープ参加になった時にですね、会のそういうことをやることが認められませんとですね、担当の方が会社側から認められない仕事をやるのはかわいそうでございまして、そういう意味でどうしようかということになりました。それで会社側の方ともお話し合いをしましてですね、会社側としてもしっかりサポートをするから、ぜひ続けていってほしいという話も、丁寧なお話もいただきましてですね、そういうのを経まして、今回の総会も継続ということになりました。そうじゃないと本当はもう10月から CM 参加ですから、9月に総会を繰り上げてやろうかというようなことまで実は私ども幹事会としては考えたわけでございますけども、そういう温かいご配慮をいただきましたおかげで、こういうふうにして、今回の会も開催できますし、またよほどの変化がない限り来年以降も皆さん方の思い出の場といいますか、そういうものとしてですね、この会が成長していかれるということを私ども自身願っているわけでございますので、ぜひ皆様方のそういう背景のもとになりますので、積極的なご参加をお願い申し上げたいと思います。また後ほど議題で出ますけども、今井さんの後引き継ぎまして、私も丸6年、今年まで経過しました。幹事の方々も同じように6年目ということでございます。一部の幹事の方が今回、ご退任というお申し出がありまして、一応6年ぐらい目指しとったもんですから、4人ぐらいの方が今回ご退任になりまして、新たにまた4人の方が幹事になられる。後ほどその方々について事務局よりご提案しますので、ご承認をいただければと思いますけれども、今でもその4人の方々にはこの場を借りましてですね、深くお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。以上でございますけれども、後ほどまた会社側から私ではわからないことで、何か会社のことについてもご説明があれば幸いかと思っておりますけれども、そういう形でご理解をいただければと思います。なかなかとなりましたけども、本日はどうもありがとうございました。
はい、高野会長ありがとうございました。それではご案内の通り、会社側を代表して、影山常務執行役員の方からお話を伺いたいと思います。もうお時間もたっぷりございますので、じっくりお話しいただいて結構ですので、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今 ご紹介いただきました通り、国内の事業を担当しております影山でございます。本来なら社長の角度がですね、ご説明をさせていただければと思ったんですけど、どうしても今日今外出しなければいけない用事がありまして、5時半の懇親会までには必ず帰ってくるということでございますので、また懇親会でいろいろとお話しいただければというふうに思っております。で、私の方からはですね、会社の外況ということで、まあ、今高野会長からもお話もありましたが、そういったところをポイントにですね、ご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。15分を目処に、 やらせていただきますので、よろしくお願いします。はい、10月1日からの新体制についてということで、開発させていただいておりますけれど、まあ、ご存知の通り、東芝とシャープとの、まあ、契約においてですね、まあ、これ6月5日にですね、報道発表しております。株式の譲渡の契約をしますということで、で、10月1日をめどにですね、新体制にするということで、まあ、いろいろありましたけれど、10月1日になんとかですね、全ての契約条項終わりまして、新体制になったということでございます。まあ、TCS 社のですね、事業全体をそのまま工場も含めてですね、引き継ぐということでございまして、株式 80.1% が、まあ、シャープ、残りの 19.9% が東芝が保有するということでございまして、まあ、簡単に言いますと連結対象からは東芝から外れるということでございます。社名は東芝クライアントソリューション株式会社は変わらずということで、まあ、新たな体制のもとと書いてございますけれど、PC およびソリューション商品の開発製造販売サポートサービスを行う新生 TSP と TCS として、事業展開を図ってまいりましたということでございます。でちょっとシャープ側のご説明をしたいんですけれど、まあ、皆さんご存知かと思いますけれど、まあ、シャープさんの、シャープの企業概要がここに出ております。が、2016年に、シャープ自体はですね、債務超過に陥っております。でその時に、シャープの約3分の2以上ですね、株を買ったのが、まあ、ホンハイグループという形でございまして、シュナ株式情報というところを見ていただければありますけれど、まあ、ホンハイ精密工業、これが、まあ、シャープの親会社ということでございます。でその下に書いてございますフォックスコン何々と書いてありますのが、これがもうホンハイの子会社ということで、まあ、ホンハイグループが6割弱を、まあ、株を持っているという会社で、ございます。で債務超過に陥った際に12が東証の2部に指定替えということをやりましたけれど、17年12月に再度東証1部にまた戻ってきたという状況でございまして、ここがちょうど2016年非常に悪かったところでございます。まあ、シャープの状況でございますけれど、だいたい売上高が2兆円をボトムに、今2兆4000と17年度さらに、まあ、今年度はさらにここを上げていくということで、営業利益水準も今 4% という状況でございます。でじゃあなんで、私どもとシャープが一緒になったかというところをちょっとだけご紹介しますけれど、これシャープの事業戦略でございまして、 AIoT および 8K エコシステムを柱に4事業のドメインとして成長を目指して取り組み中ですというふうに、まあ、これホームページに書いてある、にも書いてございます。で4事業っていうのが、まあ、ここにありますスマートホーム、これご存知の通り、まあ、白物家電を中心とした、まあ、ヘルス仕様とかいろいろございますよね。そういった事業、それからスマートビジネスソリューション、これはB2B のビジネスでございますけど、複写機、それから、スマートフォン等々も B2B で使っておりますけれど、そういったもので、オフィスを中心に、販売をしているというビジネス、これが2つ目の柱。3つ目がエレクトロデバイスということで、特にセンサー系ですね、センサーといったデバイス、これをいろんな会社に、まあ、自社でも使うし、いろんな会社に外販をしているという事業。もう一つがアドバンスデバイスシステムということで、アドバンスディスプレイシステムということで、ご存知の通り液晶のシャープということでございます。液晶事業でございます。今 8K、とにかく 8K のパネル、テレビ等々非常に力を入れているという、この4つの事業を中心にやっていますが、特にホームとオフィスのこのビジネスをですね、まあ、ホームとオフィスのビジネスをスマートにしていきましょうということで、戦略を立てられているということでございます。スマートな社会を実現するというふうに書いてございます。やっぱりこれをやるにも、それからこの 8K のエコシステムを作るにも、リッチなファンクションとディスプレイを持っている商品ということで、 PC は絶対必要だということをおっしゃ言っています。で、実はシャープは2008年まで PC をやっていました。ご存知の方いらっしゃると思います。メビウスで、村正は実は薄いパソコンで村正っていうのがあったんですよね。非常に結構いい商品を作っていましたけれど、2008年に完全撤退をしていて、どうしても PC が欲しいということ、それで、再参入をやろうかっていうところまで考えたそうですが、やっぱりハードルが高いと、今から入っていってもなかなか勝てないであろうということから、ダイナブックに、まあ、目をつけて、お誘いをいただいたということでございます。で逆に言うと東芝はご存知の通りいろんな事業を今切り離してしまったということで、 東芝の今事業のドメインはやっぱり社会インフラに向いています。ご存知の通りでございますけど、で決してこういったエレクトロンデバイスですか、私どもやった PC といったものが、まあ、中心になるという位置づけではないんですね。ところがシャープのドメインで見ると PC というビジネスはやっぱりドメインのど真ん中に入れるということから見ても、我々の成長を考えたときにそういった会社と一緒に仕事をした方がやっぱりやりやすいし、我々のなんていう実現したい夢も叶えられるであろうということから、今回お互いが、まあ、これいいお話ですねということで、話が進んでいったということでございまして、お互いが持ってないもの同士を持ってます。我々は PC ありますけれど、逆に言うとスマートフォンはないですとか、持ってるもの持ってないものが被らないんですよね。なかなか被らないところがありまして、非常にいいマッチングではないかということで、まあ、今回10月1日から一緒になって、頑張っていこうということでございます。で、それに伴って、体制が、役員の体制も変わりました。10月1日以降、こういった体制で、運営をしています。まず取締役、監査役体制でございます。赤い字で新任と書いてあるところが新しく来られた方でございまして、今まで会長職というのは私どもなかったんですけれど、今回会長職ということで石田義久さんという方が、石田義久が、代表取締役会長ということで非常勤ではございます。でこの石田はですね、シャープの今副社長をやっております。それと同時に、言っていいと思いますけど、この石田はですね、元ソニーなんですね。で実はバイオ事業をやっていた人です。バイオという PC のですね、の責任者です。ということで非常に PC については明るい人ですので、まあ、我々もやりやすい。それから社長でございます。代表取締役社長格とは変わらず、で新たに副社長という取締役副社長ということで高山さんが来るんですけど、高山はシャープの方からなります。で非常勤の取締役で中山さんも、中山は今シャープの専務で、子会社のシャープマーケティングジャパンという会社があります。販売会社でございますが、そこの社長をやっている営業畑の方ですね。それから、以上が取締役で、監査役は塚原が変わらず岸九が新たにシャープからやってきたということでございます。まあ非常勤でございます。でこちらの執行役の体制でございますが、こちらはほぼ変わらず、旧TCS の体制をそのまま持ってきているということで、まあ、長島、今生産調達営業所管やってます。それから私が国内事業統括で、唯一1名CFO ということでシャープから横山が入りましたということで、あと柏木以下全く、全体制と変えていないということで、この体制で10月1日から新たに、事業の運営をしているということでございます。でもう少し詳しく体制をお話しますと、これは組織体制でございまして、ここに、会長、社長、会長室が新たにできたわけですけど、まあ、スタッフ部門ですね、それから事業が2つありまして、 PC 事業部と国内事業統括部、PC 事業については旧東芝の PC 事業がやっていた部分がほとんどここに入っているというふうに考えていただくのと、よって海外原本もここが管理しているということでございますが、ここが私が担当しております国内事業の組織でございます。であと旧青梅の技術者、今中国に自社工場がありますので、そちらに行っている人と、今立川に事業所を作りまして、ここに入っている方々ということで、ここに、生産調達系もいますし、技術系の方々がここに入っているということでございます。で国内事業統括をもう少し詳しく見ますと、事業統括を私は担当しておりまして、ここが、いわゆる本社部門でございまして、支社店、ここの体制は全く何も変えていないということでございます。支店長で新たに1名今期から変わったのが八谷というものが新潟の支店長ということでいきましたが、それ以外メンバーも変わらずということで今運営をしているところでございます。はい。で、どんな会社にしていくんだということで、今実はですね、ちょうど中継をやっているところ、寺田さん前に座ってください、どうぞ中継をやっているところで、今本当にもみに揉んでいるところでございますが、いずれにしても新たな組織で事業基盤を強固にして再成長していきましょうということで、今会社の中で言っているのはダイナブックをもう一回世界のナンバーワンブランドにしようという気概を持ってやりましょうということで、今中継を作っているところでございます。 それで国内海外 B2B、Windows 10の移行、まあ、今 Windows 10の移行が非常にビジネスとして大きいんですけれど、まあ、売上を拡大していきましょう。それからやっぱり海外ちょっと構造改革した関係で弱っている部分がございますので、もう一回アメリカ、ヨーロッパ、それからアジア中心にですね、立て直しをしよう。それから国内 B2C も市況が悪かったという部分もあるんですけれど、若干厳しいところがあるので、ここを体制を見直して、いこう。それから B2B 事業収益力強化と書いてあります。引き続き B2B が事業の中心になってまいります。 B2B の事業を収益力を強化していこう。それから一番変わってきたというか、新体制になって大きく我々にとってはありがたいというのが投資ですね。成長投資をしていきましょうということで、ご存知の通り2016年以降東芝は非常に厳しい状況で、当然東芝の 100% 子会社でありました私どももなかなか投資っていうものができなかったんですね。ですからここが今度できるようになるということで、拡大のためにはどんどん必要なものを投資していこうという今方針のもとやってます。これはイコール人についてもそうですね。人もどんどん取っていきましょうということで、ここら辺が非常に活気づいてきているところでございます。それからあと再編効果による売上拡大、コスト力強化と書いてございますけれど、売上拡大については今度はシャープグループがダイナブックを売っていきます。シャープグループもダイナブックがを売っていけるということになりますので、我々としては非常に大きな販路になります。逆に我々はシャープのアクオス形態ですとか、まあ、PPC 多分売ることないんですけど、サーバーとかですね、そういったものが売れるようになってくるということで、お互いにクロスセールをやっていこうということで、お互いがクロスセールやることによってもっと売り上げ伸びますよねっていうことを今目指していこうということと、それからコスト力については、今でもシャープの液晶をダイナブックが使ってます。ここが今度は同じグループになりますので、当然コストが下がってくる。あるいはシャープの親会社であるホンハイグループを使えばもっと調達力が強いので、そこら辺の効果が見込めるのではないかということを今いろいろ相談を始めているところでございますが、多分ここが効いてくると思います。はい、ということで強い商品をこれからも作っていこうということなんですけど、そうは言いながらも現在もですね、非常にPC 市場活気がございます。先ほど申し上げました通り Windows 10への移行というのが2020年1月までということで、終わりが決まってますので、そのビジネス、要するにリプレイスのビジネスがすごく今活発になっていますが、それと政府が進めています働き方改革のおかげで、やっぱモバイル PC の需要がものすごく今上がってますということで、まあ、非常に強いモバイルノートを出しました。それから B2C においては魅力的なスタンダードノートも頑張って売っていますといったようなことをやっております。それから PC 以外のビジネスも伸ばしていこうということで、一つはドライビングレコーダーのビジネスをやっています。これは損保ジャパンさんと組んで、まあ、ドライビングレコーダーを車につけてですね、その映像を全部撮ってサーバーに上げて、その映像を解析して、無事故、要するに事故を減らしていきましょうということをやります。そうすると事故が減ると損保会社さんは儲かりますよね。そうすると価格が下げられます。そうするともっとお客さんが取れられるよねっていったようなビジネスを今実は損保ジャパンさんとやっているということで、もう4万1000台を受注して出しています。それからもう一つアルティア G というグラス品質問題でうんぬんかんって書いてあります。これちょっと私が喋るよりもですね、ちょっと実物があったんで持ってきて、今このビジネス大きくしていこうということでやっていまして、これが本物のなんですけど、これは PC です。 Windows 10が入った PC、それがこんなちっちゃくコンパクトにできています。これを例えば体のどこかに、まあ、サスペンダーがあるんですけどつけて、で例えばこれグラスなんですね。こうやってやってここに画像が映ります。ですからこれをつけて、例えばこれ今一番引きが強いのが星会社さんなんですけど、星会社さんってなかなか新しい人が入ってこない、それから技術の伝承ができないっていう悩みをお抱えになって、でこれだと新米のサービスマンの方が現場に行ってこれかけてパカッと開けて分かんないところがあったら、これを実はこのグラスを通して後ろに、例えばコントロールセンターがあるとしますよね。本社があります。そこにベテランの技術の方が座ってて、現場のこの人の画像を後ろのバックサイドで見れるわけですね。バックサイド、まあ、多分コントロールセンターみたいな。でお前ここがおかしいよとか、ここを直せよって後ろから書き込みと音声で指示ができる。そうするとあまり熟練していない方でも後ろからサポートしてくれるので、修理が完了するといったような使い方ができると といったような商品でございまして、今このビジネスをですね、大きくしよう大きくしようということで、取り組んでおりまして、今実証実験なるものを百数社さんともう進めております。はい、こんなもんも頑張っておりますということでございます。あ、ちょっと時間超過なので急ぎます。はい、それと同時にもう元気出そうよということで、まあ、これはシャコグループに入る前なんですけれど、ダイナブックで、7月10日に、開催をいたしました。ザ・プリンスパークタワー東京というところでかなり大掛かりな、イベントをやりまして、まあ、3000名弱の方をお呼びして、ダイナブックは元気ですよといったような PR と、それから新製品の発表もやらせていただきました。これがこの時の、まあ、写真ですけど、結構テレビにも、まあ、有村架純さんも今キャラクターやってくれてますけど、呼んでですね、呼んだおかげでですね、かなりテレビ露出も稼ぎましたし、いろんなところで話題になったということで、ダイナブックの品質、それから使いやすさ、そして元気だということを PR するのには良かったかなと、いったようなこともやりながら、まあ、元気な新製品を出しながら PR もしながら、なんとか、これから成長していくということを目指してやってまいりますので、まあ、ここに書いてございますけど、新たな体制でスタートしましたということで、成長を目指してですね、お客様とそれから社業発展へ邁進してまいりますのでというふうに書いてございますけれど、ぜひ皆様にはですね、引き続き温かいご支援と、買うならダイナブックということで、ぜひご購入の方も考えていただければと思いますが、よろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございます。ちょっと影山でもちょっと待って、せっかくの機会ですので、質問等が あったらどうぞ遠慮なくおっしゃってください。
はい、答えられることは答えます、すべて
ありませんか。
はい、
はい、
せっかく今ダイナブックの話聞いたんで、帰りまでにダイナブックのカタログみたいなものがあったら、
はい、
帰りにいただきたいんですが。
わかりました。じゃあ菅井さん、はい、帰りの机のところにカタログを用意しておいてください。ありがとうございます。
ダイナブックはいいだろう。その東芝のダイナブックってこう言ってたの、シャープのダイナブックってこう言ってんの今。
今は東芝クライアントソリューションですから、
うん、
ロゴもそれから東芝鑑賞も使います。ですから東芝マークがついたダイナブックになるんですが、
うん、
が、今後おそらく社名は変更します。その時には東芝鑑賞は使えなくなります。ただしダイナブックは当社が持っているブランドです。よって継続して使えますし、逆に言うとシャープグループの幹部からはダイナブックをもう一回世界一にしようよって言っていただいているぐらい、ダイナブックというブランドは評価をしていただいてますので、これはずっと続いて使っていくという計画になっております。
ブランド価値は高いからね。
はい、
他にございませんか。よろしいですか。まあ、この後の懇親会もございますので、ぜひその時にでも聞いていただければと思います。まあ、大変、元気のある話の内容だったと思います。まあ、私たちのこの OB 会が末永く続けられますように、ぜひ現役の皆さんには頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。それでは次に、総会の議事に、移らさせていただきますけれども、まず一つはですね、この1年間の活動報告を踏まえた会計報告ですね、これを澤田幹事の方からご説明いたします。では澤田幹事お願いします。
皆さんこんにちは。幹事の澤田でございます。今司会の方から、案内がありましたとおりですね、まずは1年間の活動報告と、それから監査報告、お手元の資料に1枚ペラで、置いてありますけども、情報会の報告内容というところに、まあ、細かい活動報告は書いてませんけれども、基本的に幹事会が1月、4月、6月、7月、9月、 まあ、例年ですとですね、幹事会、4回なんですけども、先ほど説明がありました通りですね、会社の株主が変わるということで、6月に臨時で、幹事会を設けさせていただきまして、今日出席 の、 平間総務部長からですね、まあ、株主が変わる内容を幹事の方に説明をいただきまして、まあ、これも冒頭会長がお話しした通りですね、この情報会を続けるのか、まあ、やめになるのかという議論を、まあ、6月にしたというような状況でございまして、まあ、そういうことでですね、例年よりもまあ1回くらい幹事会が多かったかなというふうに思っております。一応それが報告でございます。概況でございます。それから裏面に、会計報告が記載してございますので、それを見ながら、若干説明させていただきます。まず監査報告ですけども、11月6日にですね、支出の内容ですとか預金の通帳をチェックしまして、この会計報告に間違いないということをまずは皆さんに報告したいというふうに思います。それから会計内容でございますけども、まあ、支出についてもですね、ほぼ例年通りの支出で特別な支出等はございませんでした。昨年も若干説明しましたけども、今関西の支部がですね、今休会というか、開催 しておりませんので、まあ、関西は非常に情報会の人数も多いですから、まあ、そこに対する支部会への援助金が、まあ、関西はほとんどゼロということになってますので、ご覧になる通りですね、昨年よりも若干微増で、繰り越し金がございます。まあ、そういうことで、まあ、特に、大きな支出内容等ございませんので、あとは特にはないというふうに思っておりますので、会計報告は以上でございます。
はい。以上の内容ですけども、ご質問等ございませんか。よろしいでしょうか。それでは拍手を持って承認に返させていただきます。どうもありがとうございました。それでは2点目ですけれども、先ほど会長挨拶にもございましたが、幹事交代について定地幹事の方からご説明いたします。
お願いいたします。第26回からですね、今の 現状 の、 8名の幹事の高野会長以下8名でやってまいりましたけれども、今回で4名が退任、それから、4名の方はですね、まあ、会社の環境はこういうふうに大きく変わりましたので、もう1年お願いをするということで、新任が4名ということで、ちょっと前の方へ出てきていただきたいと思います。
今回からですね、従来通り留任していただく方、会長の高野博明さん、それから阿久津和夫さん、稲毛秀也さん、木村健一さん、4名は、もう1年、延長していただくということで、逆に今回で退任させていただくのが、今司会の岡崎豊さん、それから澤田聖光さん、村上昌作さん、それから佐田千彦、4名が今回をもちまして退任させていただきます。それで新たに4名の方が新任として今日来ていただいています。あちらからいきますか。中田陽一さん、
よろしくお願いします。
坂井信彦さん、それから竹内和夫さん、
竹内です。よろしくお願いします。
から大野正光さん。
大野でございます。よろしくお願いします。
またこの体制で今日以降やってまいりますので、今まで以上によろしくお願いします。じゃあ承認のお先
ほとんどもう承認しちゃったなんだけど、じゃあこの新しいメンバーが幹事になるということでよろしいですね。
はい。ありがとうございます。
まあ、そういうことで幹事が一部交代しますのでよろしくお願いします。退任する幹事さん一言いいですか。
6年間ありがとうございました。
うん、あと澤田さん、
私は8年やりました。そう
ありがとうございます。私も退任いたしました。ありがとうございました。あと村上さんは今日欠席ですよね。村上さんちょっとご家庭の事情もありまして欠席となっております。
以上で、
総会の議事は終了いたしましたけれども、このあと懇親会があるのですけれども、今まあ12時11分ですね、15分から隣の会場で懇親会ができるようになると思います。